この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。あるお客様からこんな質問を受けたことがある。処理プロセスにおける廃棄物 1kg あたりの炭素排出明細を提供できますか。当時の私の答えはこうだった。今はまだできません。でも必ずできるようになりますと。なぜならこれは一社だけの要求ではなくサプライチェーン全体の要求だからだ。その源流はカリフォルニア州の SB253 という法律にある。今年2月に第1段階の施行規則が成立し、大企業に対して全スコープの炭素排出開示を義務付けた。焦点はスコープ3だ。アップル自社工場と電力消費が総排出量に占める割合はわずか 0.38% に過ぎず、残りの 99% 以上はフォックスコン、TSMC、今後の鉱山といった目に見えない場所に隠れている。これらを参入すると、アップルの業界内グリーンランキングは 35% 下落し、テスラに至っては上位グループから一気に 50% も落ちてしまう。最も興味深いのは、この法律が直接規制するのはアップルだけでありながら、ベトナム爆人省にある従業員200人の工場にまで影響が及ぶという点だ。アップルがコンプライアンスを達成するために炭素データの提出要件を調達契約に盛り込み、それがサプライチェーンの他流へと波紋のように伝わっていくからだ。データを提出できないサプライヤーには拒絶通知は届かない。ただ次回の調達評価でひっそりとリストから外されるだけだ。だからこそ私は、台湾企業はこれをまた一つの国際規制として捉えるべきではないと考えている。これは地球規模の気候ガバナンスが国家条約から商用契約へと移行する最初のサンプルなのだ。炭素データは来年の受注に向けた入場券となる。